ゆりなと
智也の
ブリブリ。今週も始まりました、ゆりなとともやのブリブリの時間です。パーソナリティのはる
はるら
噛んじゃった。もう一回、
もう一回じゃないよ、もう一回やってください早く
失礼失礼、パーソナリティのはるさわゆりなです。そして
同じくパーソナリティのかすやともやです。
よろしくお願いします。さあというわけで今日は記念すべき第46回ということで、
はい、
いや徐々に迫ってきてる第50回が
なんかやばい気がしてきた。うん、
ちょっと焦ってるね。
焦ってる。
何する？何する？
あんま何も決まってない。
頑張ろうね、
う
ん、
頑張ろう。
さあというわけで今日もね30分がお付き合いよろしくお願いします。さあ今日もお誕生日からお会いしていきたいと思います、はい、8月15日です。
8月15日、
いや早いね。なんかさ夏が訪れる旅とか思うけどやっぱ早いよね。1年ってもうだって半年過ぎてさ、もう上半期ですねとか言いながらももう8月だよ、
うん、でももう20何年経ってんだからさ、思えばもうもう20年経ったのみたいな感じじゃない。
もうダメ、恐ろしい。なんか何かが迫ってきてる。
なんか多分ねそれ考えちゃいけないんだと思う、人間って。
かゆい痒くなる時ない？
たまにあるけどね。
でしょ、うん、はい、今日はね8月15日、いや早いね、お誕生日からお会いしていきたいと思います、
はい、
8月15日の生まれの皆さん、はい、お誕生日
おめでとうございます。はい、
今日生まれた人は、失敗することも多いけど倒れても倒れても粘り強く起き上がり夢や目標に向かって力を注ぎ込んでいくタイプの人です。うんうんうん、複数のグループや性格が正反対の人同士の橋渡しをするのが得意ですが、その一方でちょっと優柔不断な一面もあるそうです。
うん、まあでもいろいろ考えが深いからこそ悩むんだろうね。
私自身が優柔不断だからすごい優柔不断の気持ちがわかる。
わかる、
わかる。
メニューとか見てさ、うん、なかなか、うん、決まんないでしょ。うん、
決まんない、結構時間かかる。こう全部のページ私いつも見るのね、
はいはいはい、
でこれも食べたいしこれも食べたいしみたいな、で期間限定も見ちゃうの、
うんうん、
で結局期間限定っていうのは今しかやってないから食べた方がいいのかなと思いつつ、でもいつものこのメニューの味が今食べたいな、でもこれは期間限定だし、でも言ってもいつもの中でもめっちゃなんか食べたいのあるなみたいな、もうずっとその感じ。
例えば、うん、マクドナルドとか行って、
うん、
チーズバーガー食べたいとするじゃん、
うん、
行ったら行ったで、うん、その限定のうまそうなのがあったみたいな、うん、そっちに乗り換える、う
ん
う
ん、乗り換える時も全然ある。
そっか、
うん、で結局美味しいってその期間ずっとそればっかり食べるとか全然ある、
なんかテレビでね乗り換える人とその乗り換えない人みたいな、
やだ心理
そうがなんかあって、うん、結果は忘れちゃったんだけど、
なんで待って待って待って、じゃあその話しなくていいけど、
ね、どっちかがどっちかであった
あそうなの、なんだどうなんだ、ちなみに教えて。
答え分かんないけど僕は乗り換えない絶対。
あ、本当に何も覚えてないんだ。
うん、なんかねなんか、うんうん、あった、なんかその意思のどうとかみたいな。
あ、そうなんだ、乗り換えないんだ。
乗り換えない、
そうなんだ。
期間限定とか食べないもんだって、だいたい同じもん食べる。
そっか、なんかこっちの味食べてみたいなとか思わないの？
まあ思うかもしんないけど、うんうん、それよりもやっぱ食べたいもん食べたいから途中で変えることはないかな。
あ、そっか、うん、私ダメでなんかいろいろ食べたくなっちゃうね。
そうか、まあでもね、うん、調べてください。ちょっと僕がちょっと答え忘れちゃったんで歯がゆい
今度発表してきて、うん、はい、いやでもねすごい、これね私すごいなと思ったのが、うん、複数のグループや性格が正反対の人同士の橋渡しをするのが得意っていうのがすごい素敵なことだと思う
ね。誰とでもなんか会話できる能力だよ ねそれはね、
うん、だから優柔不断になっちゃうんだろうね本当にね。
いやそれ分かる分かる、うんうん、多分いろいろ考えてんだよ多分、
ね、
全体的に
それはしょうがない。
すごいすごい人だと思う本当に。すごい8月15日の人、
ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあそして今日は何の日に行きたいと思います。はい、今日はなんか前回さもう尋常じゃないぐらい多かったじゃない、21個っていうね、
うん、
またあの記録を更新した史上最多の日だったんですけど、うん、今日はまた打って変わって2個です。
あら寂しい。
あら寂しい。でも今日はね大事な日ですから、今日はまず一つ目に終戦記念日ですね、はいはい、8月15日なので、でもう一つは、お刺身の日です。
ほう、その二つ、は
い、で一応終戦記念日、はい、1945年の8月14日、政府はポツダム宣言を受諾し、翌15日の正午、昭和天皇による玉音放送によって、日本が無条件降伏したことが国民に伝えられました。これにより第二次世界大戦が終結した。内務省の発表によれば戦死者は約212万人、空襲による死者は約24万人だったそうです。1982年の4月の閣議決定により戦没者を追悼し平和を記念する日となりました。
終戦記念日ですね、
はい、社会でね習いましたね。
ね、なんか どういう気持ちなんだろうね。僕らはさ、なんか世代的にね、そういうの味わったことないから、
そうだね、
本当の気持ちっていうのは分からないけど、
分かんないよね。
でもそういう追悼する気持ちっていうのはね、うん、忘れずにね、いたいですね。
そうだね。なんか私その正直あまり歴史とか、うんうん、そういうのにちょっと詳しくなくって、うん、でも高校の時の修学旅行で実は沖縄に行ったんですね、うんうん、
はいはいはい、
で戦争について の、うん、学びがテーマだったので、はいはい、沖縄に行って防空壕とか実際に入ったりとか、はいはいはい、姫百合の塔とか行ったりとかして、はいはい、いろんな写真とかで 防空壕の中とかも実際に本当にすっごいツルツル滑るのね。本当に転ばないように気をつけてくださいっていうのがもうすっごくって、うんうん、でヘルメットかぶってで懐中電灯持って行って、本当にね懐中電灯あるから歩ける。
その若干その観光じゃないけどそういう感じで照明とかはついてないんだ。
ついてないついてない、何もついてなくて、
ね、
あ、そうなんだ、うん、そう、私も修学旅行で初めてそういう体験をして、姫百合の塔とかに、うん、いっぱい写真が並んでたりするから、うん、それを見て勉強とかさせてもらったりとか、うん、夜ご飯の後に、うん、戦争を実際に体験した人のお話とか聞かせていただいて、
うんうんうん、
あんまり正直その時って高校生だから、うん、眠いなとか、うん、やっぱそういうことなんか思ってたりとかするんだけど、でもやっぱりねなんかそういう話を聞けるのってさ、まあ、だんだんだんだん本当に貴重になってくるっていうか、
うん、そうだね、
だからすごい貴重な体験だったなと思って、それをすごいねなんか思い出した。
そういう体験した人とかに聞いたの？
そうそうそうそう、実際に体験した人のお話を聞きますみたいな時間がちゃんと設けられてて、そうそうそう、
貴重だねそれはね。
そうでもね、なんでご飯の後にしたんだろうって思う未だに。ご飯の後じゃね、だって椅子からね落ちてる人いたからね。
そんな貴重なのに眠くなってる。
そうそう、なんかいきなりガタガタガタって聞こえて何と思ったら、
いやでもさ、もう計り知れないもんがあるのは分かるけど、そうそうそう、多分ね、経験してないとさ分
からないところは、
なかなか難しいよ ね、なんか分かろうとしても。
そうだね、なかなかそのお話を聞いてとかその教科書で見てとかでしかね、うん、なかなか分かんないけど、やっぱりそういうね実際にそういうことを私は体験できたことがすごいやっぱり良かったなと思って、うん、だってなかなかね沖縄にいても旅行で行ってそういうところに行こうとは多分ならないだろうなと思うし、その3日間ずっと、
そうだね、うん、そういう感じでなんだろう、興味がないとね、
うん、そうだね、
あまり自分で行かないかもね。
そうそうそう、だからそういう時にちゃんと行けて良かったなと思って、そういうことね思い出しちゃった。
うん、なるほどね、
うん、すごい勉強になった。
いや、よかった、でも勉強になってね、
よかった本当に、でした。
なるほど。
いやー、さあというわけで
ね、刺身の日どっか行っちゃったけど
刺身の日また後で話そうね。
そうだね、後で話そう。
そう、お寿司好きだから。さあでは今日の1曲目に参りたいと思います、
はい、
今日の1曲目は、大塚愛さんの猫に風船という曲をやらせていただきたいと思います、
はい、
もうねこの曲もねなんか毎回言うけどさ、なんか毎回その曲好きだから歌うんだけどさ、うんうん、すごく好きなの
ね、ゆりなちゃん猫好きだし、
そう大好き、
僕も猫すごい好きなんで、
お
なんかこの猫のねテーマがちょっと歌詞に入ってるんで、
そうそうそうそう、
ね、
いいよね、なんかね2番が好きなの、いい、ね、今日歌うのは1番なんだけど、2番の歌詞が私すごく好きで、タバコをねポイ捨てされて、でそれを踏んじゃって肉球が火傷しちゃったみたいな、でにゃーって言って猫的にはこの野郎って言ってんだけど、なんか冷たい目で見てくるそのポイ捨てした人はみたいな、
うん、なるほど、
歌詞がね、
通じてない感じね、
そうそうそう、なんかもうそれがね、そうそう、なんか切ないくて、なんかもう本当やめてほしいと思うし、
確かに
猫の気持ちになってほしい、
確かにそこがいいんだけど、今日は
一
とか歌わないと
やっぱ始まりまで1番がいいかなと思って、ごめんね、
okay, okay, okay. 1
番練習してきちゃった。さあというわけで、それではトメさんのね今日もギターで、
はい、
大塚愛さんの猫に風船を聴いていただきたいと思います。それでは準備したいと思います、はい、それでは聴いてください、大塚愛さんで猫に風船。 ありがとうございました。大塚愛さんで猫に風船でした。
さあやってまいりました。チャレンジコーナーの時間です、このコーナーはギター初心者の原沢ゆりなちゃんが、はい、お題となる曲をギターより小さいギターで弾き語りにチャレンジするコーナーです。
はい、
なおミスをしたら強制終了となります。
キャー、
今日はね、新しい曲だね。
そう、
初挑戦の曲は何ですか今日は。
今日はサスケのお二人の、はい、青いベンチ、懐かしくない、
この声が、
そうそう、借りるくらいにそれ好きと
青春
ソングだよね。
なるほど。
いや、なんか中学校の時に、
うん、中学校の時に
ごめんね、
まおみさんめっちゃ笑ってる
ごめん
めっちゃ笑われてるよ
ごめん
中学校の時に何、
中学校の時に、うん、あの友達とハモってた。これ
ずいぶんなんか上級な遊びしてね羨ましいね、そういう遊び。
なんかね、友達が、私がね、ハモリを昔からできないよね、うん、ハモリが。で、合唱でもソプラノだから絶対メロディーだし、あの、うんうんうん、そういう遊びの時でも絶対メロディーしか歌えないタイプだったから。でも友達がハモリができるタイプの子だったのね。
うんうんうん、
へえだからなんかそれでなんかいつもね、やろうとか言って、なんかね、帰り歌いたい、ちょっと帰り道になんかあの歌いながら帰ってた、部活帰りとかに。
そっか、この曲ずっとハモってるんだっけ。
あ、ね、最初はハモってない、その A メロとかは でもね、いつもやってたのね、サビ。
サビか。
うん。
いや、僕がね、結構この曲知ってたらね、もうカットインしちゃうんだけど。
じゃあカットインしてきてよ、もうアドリブで。
知らない。アドリブ
で。アドリブでカットインしてきて。
いや、大丈夫、大丈夫。
なんで、なんで、なんで。
それでさ、なんか、僕のせいでミスったらちょっとかわいそうじゃん。なんか歌詞とか全然知らない。
確かに、じゃあトメさんがミスったら、まあ、そこで終了とかになっちゃうからやめた方がいいね。
そうそう、ちょっと思い出しとく。次から入れるようにしとくわ。
そうだね、
うん、
でも今日成功することも祈ってて。
え、いける？
え、わかんないじゃん。それは可能性としてはさ、ゼロではないから。
確かにね、ちょっと頑張って。じゃあ、
うん、頑張る。でも A メロの、うん、あの初っ端からあの難しいから、そこだけ最初に言っとくね。
うんうんうん、
そこね、はい、そうそう、はい、ここが難しいの。それではいいですか。
はい、どうぞ、いつでもどうぞ。
はい、いきます。それでは今日はサスケの皆さんの、青いベンチという曲を、やらせていただきたいと思います。
はい、
いきます。
1、2、3、
自分のタイミングで行かせて。
はい、はい、
1、2、3、はい。
そう。
なんか最後まで言っちゃった。なんで
？なんでなんで？
わかんない。最後まで言っちゃった。
3年前ぐらいから練習してたでしょ。
してないよ。
嘘だ。
え、何これ、ちょっと待って、毎回やり直して失敗する。自分で衝撃的。
そんなこと言うといつもそんなことやってんじゃないかと思われる。
やってないけど。なんでなんでなんでなんで。
上達したんだよ。
え、嬉しい。
すごい。
でもちょっとさ、失敗したとこあったけど大丈夫かな。
あ、じゃなし。
え、やだやだ。え、なんかいい曲、いい曲っていうかさ、いい曲ってすごい失礼だね。なんかすごい好きな曲だから、
うんうん、
あのなんて言うんだろうな、なんか、うんうん、歌いたかったから、あのギタレレで、まあでもいつものことだったら、まあ最初で、まあ、成功しないだろうなと思って、
うん、全然 A メロで終わると思ってたもん。
ね、そうだよね、うん、で私も A メロで、まあどうせ終わっちゃうよなと思って、うん、ただ一応まあ練習はしててさ、いつも通り、うんうんうん、でまあでもたくさん歌えて嬉しいと、この曲をね、うん、思ってつたら、まさかの1回で終わっちゃった。
おかしいな。
いや、いい日だ、今日も眠れる。先週に引き続き今週もよく眠れるよ、ありがとう。
すごいね。いや、でもすごい、
よかった、ありがとう。いや、これちょっとまた来週次の曲やってもいいかな、許可もらえる、はい、これは
もう次の曲行こうよ。
本当、
これもスッキリ一発で成功っていいんじゃないの。
ありがとう。
やっぱ好きな曲だけあって、そのやっぱ音楽やってるから、 そうだね、うん、そのコード進行のタイミングとかなんとなくわかるじゃん。
あ、そうだね、
それも多分あるんだよね。
そっか、じゃあ来週はちょっとさ、あの先週ちょっとチラッと言ったかもしれないけど、うん、ちょっとやりたい曲があるんだけど難易度がちょっと高いめだから、
何の曲、
ちょっと、え、それはまだ来週のお楽しみにしててよ。
え、そんな引っ張る。 オッケーオッケー、じゃあ楽しみにして
て、うん、楽しみにしてて、いや本当にやりたい曲があるんだけどそれちょっと難しかったんだけどちょっと挑戦してみようかな。じゃあ調子に乗って、
あちょっと来ちゃったね、
来ちゃった、
全然できないでしょ
これ1年ぐらい続くかもしれないけどみんな付き合ってね。
はい、
はい、よかった、ありがとう、嬉しい、
いやいやいやいや、
あ嬉しかった。じゃあお寿司の話する？
あそうだね、
うん、今日はねあのお刺身の日でもあるんだよね。なんかね今日はなんでかっていうと、うん、1448年、うん、お刺身が初めてあの文書に登場したんだって、ね、うんうんうん、そうそうそうそう、タイならタイと分かるようにその魚のヒレを刺しておくので、刺身、つまり刺身ナマスの名の起こりとあるんだって。これが初めてその文書に登場する刺身に関する記録とされているらしいよ。
うん、
日記に書いてあるんだって。食べられるかどうかってこと？
いやなんかタイならタイと分かるようにってその魚の種類がすぐ分かるようにじゃないの、
うん、あそういうことか、
分かんない
ごめんなさい、
みんなハテナが飛んでる、
ごめん、ちょっとこの話やめる。
いやでもね今日は2つしかないから。
そうだよね、うん、そうだよね、そうだよね、2つしかないからそうだよね。ね、タイとかもすっごく美味しくない？
タイやなんかね僕ねいつも
タイだけ美味しいのって
刺しなんだろう、寿司屋さん行っても、
うん、
最初にサーモン食べて、
うん、
マグロ食べて、うん、卵食べて、
うん、
サーモン食べてマグロ食べて、うん、卵食べてのループ大体。
結構同じものを食べてるねしかも卵とか挟むんだ途中で。
挟むなんか小学生みたいな食べ方してる
わかるわかる、私もコーン好きだからわかる似たような感じだよね、わかるよ、
ツナコーンみたいな、あマヨネーズコーン、
そう、マヨコーン、
マヨコーンね、
うん、そうそうそうそうそうそう、
なんかね大人なものいけない、光り物とか、
うっそ、あ、うん、アジ美味しいよ。私も基本的にほぼほぼ 80% サーモンで終わるんだけど、
なんかね食べれば好きなんだ、あの美味しいなって思うけど、
うん、
でもそれよりもサーモンとかマグロとかの方が全然好きだから、
そ
っちでお腹を満たしたいみたいな、
そっちの方が、うん、そうか。ちなみに私はねサーモンと縁側めっちゃ好き、縁側、
はいはいはい、
だとウニもめっちゃ好き、あホタテも好き、ね、基本的に魚何でも好きなのよね、味も好きだし。
いやウニはでも食べないんだよね。
ウニね本当に美味しいの、本当に美味しいのは美味しい、
なんか、ね、食わず嫌い本当に、いくらもあんま食べないよね、ベタベタになっちゃう、ベタベタ。
いやそうだけどさ、いやそうだけど美味しいよ、
うん、まあね分かるんだけど、
築地とかね行ってみたいと思うの、築地、
あ朝っぱらから、
そうそうそうそうそうそう、なんか美味しそうじゃない、もう直送だし、ま
あ、築地行ったことあるけどね。
本当どうだった、う
ん、すごいなんかすごい高い丼食べて、美味しかったよ、でも、
うん、いい
海鮮丼みたいな、でもやっぱサーモンとかマグロがいっぱい乗ってるやつにして、
あやっぱそっち系なんだ、
でもね美味しかった美味しかった、
いいな、うん、行ってみたい、
まあ、刺身好きだもんね、
お刺身大好き、お寿司ね、うん、毎日でも食べたいって
言ってたもんね、毎日でも食べれるってね、
そう食べれたい、
食べれたいね、
でもお寿司屋さんの娘だったら多分違ったんだろうね、うん、
まあでもお刺身屋さんの娘で、まあ、刺身が好きだったらもう本物だよ。
そうだよね、うん、そっか、
まあね、板前さんとかになるんじゃないの
確かに、私もいらっしゃい、
いらっしゃい
やろ、
新鮮なマグロ入ってるよ
はい、ありがとう、
はい、
さあ切り替えて
もう全然違うこと考えてた今
そう、次の曲行きたいな
と、はいはいはい、どうぞどうぞ。
さあ、それでは今日は、2曲目ですね、私春沢ゆりなの今日はフォーエバーをやりたいと思います、はい、懐かしい、もう去年のもう1年ぐらい前になるんだ、去年の11月に友達の結婚式があるっていうんでそのために作った曲です、はい、それでは聴いてください、はい、春沢ゆりなでフォーエバ
ーねえ今日この日をあなたと迎えられるなんてね、ねえ私は今世界で一番幸せだよ、今日から始まる二人の
結ばれている。いや素晴らしい。
あ、今時計の音が聞こえてるね。
そうそうそう、あ、聞いてたんだ今。
今ね、ちょっとごめん、 BGM 聞いちゃった。あのちょっとね、こだわった時計の、僕的にね、時計の音が。
そうだね、回想、うん、あのちょうどね、回想シーンにつながるような感じでイメージしてちょっとやってもらったから。
そうそう、思い出が、ね、そうそうそう、回想
みたいな。いや楽しかったな、本当楽しかった、素敵だった本当に。
いやいやいやいや。
さあというわけで、
はい、
ちょっと待って、3日後です、私春沢ゆりなのライブがあります。8月18日吉祥寺にあるクエッセンドさんでやらせていただきます。
はい、
アコースティックですね。トメさんも、一緒に出演していただきますし、ケイシーさんともコラボさせていただきますので、
はい、
ぜひぜひ。
毎年この季節はね、ケイシーさんの季節ということで、僕らの先輩にあたるね、
ケイシーさんとやらせていただきますので、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。それから、大事な大事な、我らがブリブリの、
はい、
第50回目、大放送50回目記念、
はい、
そして公開収録、そしてミニライブということでやらせていただきます。宇都宮にある、ビート宇都宮ビートクラブスタジオさんですね、はい、でやらせていただきますので、時間は大阪、夜の7時ぐらいから、はい、始まるんじゃないかなと思います。で、一緒にね、野良犬カウボーイのあのデカバンちゃんとともやすくんも一緒に演奏してくれる、はい、ゲストでも来てくれるということで、
はい、
私どもも楽しみにしておりますの で、
そうです、ね、
ぜひぜひね。でチケットがあの前売り、
はい、前売りで、
としてあの私たちに連絡を何かくれれば、あのツイッター、フェイスブック、ブログどこからでも大丈夫ですので、
はい、予約できます。
9.3 いきますみたいな、
はい、
9.3 1枚2枚
3枚
4枚みたいな感じでね。
何これ
言って言ってくれれば、その分ね、はい、チケットを取り分けさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんね、あのお声をかけていただいて、
はい、
ぜひお
越しください。
そして一緒にね、お会いできたら、お話できたらと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さあというわけで何かありますか。
ないです。 9.3 ね、9月3日、ぜひよろしくお願いします。いやー、ということですね、
本当楽しみ。
頑張りましょう。
頑張る。さあというわけで、今日もね、もう30分間あっという間だったですけれども、はい、また今週も頑張って9月3日に向けて、
そうですね、
準備もしていきたいですし、
僕らはちょっとね、いろいろ練習しましょう。
練習しましょうね、うん、そして皆さんもね、9月3日に向けて体調を整えて、
風邪ひいちゃダメですよ。
そうだね、夏風邪ね、夏風邪心配だから、ひかない脱水症状とかにも気をつけて、
はい、
今週も1週間頑張っていきたいと思います。皆さん一緒に頑張っていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。
バイバーイ。